ま信仰は主イエス様の力により頼み期待することであり、ヤイロはそれを行ったけども、このヤイロの信仰とは試されました。つまりいろいろと妨げているものは出てきたんです。ヤイロは主イエスと共にできるだけ早く、まあ、娘のところへ行こうとしたんです。おそらく走りたかったんですけど無理でした。大勢の群衆がそれを妨げたんです。すなわち群衆がイエス様に押し迫りながらついていたとここで書かれています。まあ、群衆とはとんでもない面白くない妨げでした。2番目の妨げは病気の女でした。そしてイエス様は彼女のために非常に多くの力を費やしてしまったんです。結局イエス様は群衆のために早く行くことができなかったし、そして、まあ、この病気の女のためにも結局余計な力を使うようになったのです。けどヤイロにとって、まあ、この世の経験はやっぱり必要だったんです。その時本人は分からなかったんです。結局絶望的な病気の女がイエス様によって癒されるのをスーパーさんに見ることができたからです。彼はイエス様がその女にすっかり治って達者で言いなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われることを自分の耳で聞くことができたんです。まあ、多くの試練に遭遇している父親の前でイエス様はご自分の力を、まあ、明らかに示してくださったのです。第3番目の妨げとは最も困難なものでした。すなわちヤイロは娘が死んだという情報を聞いたのです。だからもはやイエス様をわざわすには及ぶはすまい、諦めにほかならないと多くの人々は思うかもしれないけど、彼の信仰は確かに今や風船の灯火のようなものでした。娘が死んだ以上、これ以上信仰を持ち続けても役に立たないのではないでしょうか。目に見える支えは全てダメになりました。命がある限り、まあ、望みがあるけど命がなければ望みはないなのではないだないでしょうかと、まあ、私たちは考えます。ヤイロもそのように考える危険性の中にありました。しかし彼は主の心強い言葉を聞きました。どういう言葉かと言いますと、恐れることはない、ただ信じなさい。このようなことを言うのは、まあ、頭のおかしい空想家であるか、あるいは生涯をも見ての中に収めておられる神の御子であるかのどちらかです。私たちはこの御言葉はヤイロの慰むるための絶望的な主の言葉ではないことをもちろんよく知っています。そのことはヤイロも知っていました。というのは少し前にイエス様が絶望的な病気の女を癒されたのを目の前に見ているからです。恐ることはない、ただ信じなさい。 まあ、イエス様は一番必要な時に一番大切な必要な言葉を与えてくださいます。イエス様の御言葉がなければヤイロはもうがっくりしてしまったことでしょう。イエス様は何という愛と理解を示されたことでしょうか。この御言葉によってヤイロの揺り動く信仰が平静に戻ったのです。彼が家に着くと人々が大声で泣いたり叫んだりして騒いでいました。けどヤイロはそのことによって動揺しないで、まあ、くらついたりすることもしなかったのです。彼はただイエス様だけを見たからです。主イエス様はただ信じなさいと言われ、ヤイロは信じたのです。すなわちヤイロは意識して目に見える現実から死んだ娘から目をそらしたのです。彼は主の御言葉の上にしっかりと立っていました。その時ヤイロはイエス様の素晴らしさと偉大さを体験することができたのです。イエス様が死に対立していました。まあ、普通の人は誰でも近所の病人が死ぬまでは希望を持って一生懸命やりますけど、死んでしまうとそれで一家の終わりと考えます。けどイエス様の場合はそうではありません。終わりと思われている場合でもイエス様にとって不可能なことはない。イエス様にとって何でも可能であります。まあ、人々が終わりだと諦めてしまいます時、主は何でもできるお方です。偉大な力と大いなる御業を明らかにしてくださったのです。イエス様は、私は命です、よみがえりですと言われました。まあ、イエス様のおられるところはどこでも必ず命が提示されます。まあ、命そのものであるイエス様と死人であるヤイロの娘、なんという対象を示していることでしょうか。これら利用者は本来会えれないものであるにもかかわらず、お互いに一つにならなければおしまい。一つになれば希望は生まれます。まあ、イエス様が死ぬの手を取って起こされると死の病は去りました。少女は他に生き返るだけじゃなくて非常に元気になりました。まあ、私たちはいわゆる霊的な死が肉体的な死よりもはるかに恐ろしいことを知っています。霊的な死とは主なる神に対して死んでいることを意味し、主なる神との結びつき交わりを持っていない状態を言います。まあ、人間の生まれつきの状態は罪と罪化によって死んでいる状態です。エペソ書2章の1節2節を見ると次のように書かれています。あなた方は自分の罪化と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不忠地の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。まあ、あなたたちは自分の罪化と罪の中に死んでいた、まあ、霊的に死んでいた。この最初の2章359ページですけれども、2章の中3節、あなた方は罪によってまだ肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。あなた方は死んでいた、もちろん霊的に死んでいたということです。まあ、ルカ伝中古書の中で、まあ、いわゆる法と息子について書かれています。父親は喜んで、この息子は死んでいたのが生き返り、 いなくなっていたのが見つかったのだが、彼は肉体的に死んでいなかったんです。結局父から離れた状態とは結局もう死のようなものでした。まあ今日教会に行ったり洗礼を受けたり自分でクリスチャンだと思い込んでいる人でも新しく生まれ変わっていない人が少なくないでしょう。まあこういう人々は黙示録の3章1節にある通り、あなたは生きているとされているが実は死んでいる、まあ、手にお帰りになった高く引き上がったイエス様の言葉です。けどイエス様の御手が触れた時死んでいたものが生き返るのです。イエス様によって新しく生まれ変わったものは死から命へ移っているのですとヨハネはその第一の手紙3章14節に書いたのです。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さないものは死のうちにとどまっているのです。まあ、命そのものであるイエス様の力は何度偉大なものでしょうか。まあ、そのことをシモの姑が体験し、同じくこの力によってヤイロの娘は死から命へ呼び戻されたのです。けど私たちも命の君であるイエス様の偉大な力をもうすでに体験したのでしょうか。イエス様はあなたの中に、あなたの家族の中に、そしてあなたの職場の中にご自身の力を表したく思っておられます。私たちは目に見える支えがなくてもイエス様の導きがたとえわからなくてもイエス様に全てを明け渡し信頼しているなのでしょうか。恐ることはない、ただ信じなさい。ここではあなただけじゃなくてあなたの家族、友人の救いも問題となっています。ヨハネ伝5章の24節にイエス様は次のように宣言してくださいました。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わしたかと信ずる者は永遠の命を持ち、砂漠に会うことがなく死から命に移っているのです。主イエス様の呼びかけ、また招きの言葉とは一体どういうものなのでしょうか。すべて疲れた人、お胸を折っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。マタイ伝書1章28節、ああ乾いている者は皆水を求めて出てこい、金のない者もさあ穀物を買って食べよう、さあ金を払わないで穀物買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買い、イサヤ書の55章の一節。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた、誰でも乾いているのは私のもとに来て飲みなさい。ヨハネ伝7章の37節。パウロはまたローマにいる人々に書いたのです。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあがろうからです。ローマ書10章の12節。またテモテ第一の手紙の中で、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。テモテ第一の手紙2章の4節。そして最後に黙示録22章の17節、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい、なんという、まあ、素晴らしい呼びかけなのではないでしょうか。今日は若い岩崎めぐみ姉妹明かししてくださいますけど、その前にまた回復姉妹お願いします。